第11週、キリストのパートナーは神の権益のために戦う。ローマ数字1、1コリントは旧約のイスラエルの子たちの歴史を新約の信者たちの予表としています。第1コリント10章11節、さてこれらの事柄が彼らに起こったのは一種の予表としてであって、もろもろの時代の終わりに望んでいる私たちへの警告のために書き記されたのです。A、パウロは信者たちがイスラエルの子たちの歴史を繰り返して神に逆らって邪悪な事柄を行うことがないようにと警告しました。B、神がイスラエルの子たちを召した目標は彼らが約束の地に入ってその地の豊富を享受し、彼らが神の王国を設立し、地上において神の表現となることでした。1. しかしながら、すべてのイスラエルは、杉越を通して贖われ、エジプトの暴虐から救い出され、神の山へともたらされて、神の住まいである幕屋の啓示を受けましたが、彼らの悪行と不信仰の上に、ほとんどすべての人は倒れて、あらぬで死に、この目標に到達することで失敗しました。2. ヨシアとカレブだけがこの目標に到達して、予期地の中へと入りました。民数記14章29節から30節。あなた方は必ず死体となって、この荒野に倒れる。あなた方のうちで数えられる者、私に向かってつぶやいた者は誰も、あなた方を住み着かせると、私が誓った地に入ることはない。ただ、エフンネの子カレブと、ヌンの子ヨシアは別である。これが強調していることは、私たちはキリストを通して贖われ、サタンの束縛から救い出され、神のエコノミーの啓示の中へともたらされましたが、神の召しの目標に到達することでは、失敗するかもしれないということです。神の召しの目標とは、私たちの予期地であるキリストの所有の中へと入り、神の王国のために、彼の抱負を享受し、それによって私たちが今の時代において彼の表現となり、王国時代においてキリストに対する最も満ち満ちた享受に預かるということです。荒野でのイスラエルの子たちの失敗を繰り返さないように、これは新約のすべての信者に対する厳粛な警告であるべきです。A、神の憐れみと恵みがなければ、私たちもイスラエルの子たちと同じとなるでしょう。B、私たちはイスラエルの歴史を私たちの歴史のように読み、民数記13章と14章に最新の注意を払う必要があります。ローマ数字に、エジプトから出てきたすべてのイスラエルの子たちのうち、ヨシアとカレブの2人だけが予期地に入りました。A、すべての人が贖われましたが、ヨシアとカレブという二人の勝利者だけが、予期地という賞を受けました。B、民数記13章と14章の記録によれば、民は不信仰という邪悪な心を持っていました。1、不信仰以上に神に対して罪を得るものはありません。ヘブル3章12節、兄弟たちよ、あなた方のうちの誰も不信仰という邪悪な心を持って、生ける神から落ちていくことがないように気をつけなさい。2. 不信仰が邪悪であるとあるのは、生ける真実な全能の神を侮辱するからです。もし私たちが神を信じず、神の働きを信じず、神の道を信じないなら、私たちは神を侮辱しているのです。3. 私たちの不信仰以上に神を侮辱するものはありません。また私たちの信仰以上に神を尊ぶものはありません。ヨハネ14章1節、あなた方は心を騒がせてはならない。神の中へと信じ、また私の中へと信じなさい。C、民は神を信じず、神の言葉を信じず、さらに神に向かってつぶやいていたので、神は激怒の中で誓いました。それは不信仰の世代は誰一人として予期地に入らず、ヨシアとカレブだけが入ることを許されたということです。D、10人の石膏の悪い報告と民のつぶやきとに示されているように、 イスラエルの子たちは神を考慮せず、自分自身だけを考慮しました。1. あらゆることにおいて、またあらゆる点において、彼らは自分自身のためであり、神の権益のためではありませんでした。2. この故に彼らは神を信じませんでした。そして彼らは神に対して罪を得て、ついには神が彼らを忌み嫌うほどまでになってしまいました。3. 彼らの状況は神の裁きと刑罰をもたらしました。E. ヨシアとカレブは神の言葉を彼らの信仰としました。民数記13章30節。しかしカレブはモーセの前で民を沈めて言った。私たちは今すぐ登って行って、そこを攻め取りましょう。私たちは必ず打ち勝つことができます。14章9節。ただ決してエホバに背いてはなりません。その地の人々を恐れてはなりません。彼らは私たちの食物であるからです。彼らの保護は彼らから取り去られており、エホバが私たちと共におられるのです。彼らを恐れてはなりません。1. ヨシアとカレブは神の言葉を信じ、主に服従し、目標に向かって突き進みました。2. ヨシアとカレブは神を尊びました。それゆえ神も彼らを尊びました。3. 神だけが信仰の源です。もし私たちが信仰を持とうとするなら、神の権益だけを考慮して、自分の利益を考慮しないことを学ばなければなりません。4. 聖書におけるヨシアとカレブの模範は、信じるということが何であるかを私たちに見せています。A. 民数記13章と14章において勝利を得たのは、ヨシアとカレブではなく、彼らが信頼した方でした。B. 神があらゆることを行いました。彼らはただ神が行ったことを享受しただけでした。5. 私たちはヨシアとカレブの模範に従うべきです。彼らは信仰に満ちた心を持っていました。
ローマ数字3。私たちは今日のカレブとなる必要があります。すなわち、真のヨシアであるキリストのパートナーとなる必要があります。A. 救いのキャプテンであるキリストは真のヨシアであって、私たちを導いて地を所有させます。今日のカレブである私たちは彼のパートナーであって、彼と共に敵に対して戦い、彼と共に地を取り所有します。ヘブル2章10節。万物がその方のために存在し、万物がその方を通して存在する方が、多くの子たちを栄光へ導き入れるのに、彼らの救いの創始者を苦難を通して成就されるのは、彼にふさわしいことでした。3章14節。まことに初めの確信を最後まで固く保っているなら、私たちはキリストのパートナーとなっているのです。1. キリストはすでに神によって油塗られており、神の使命を遂行しています。キリストのパートナーである私たちは、彼と共に神の使命を遂行します。2. ヘブル3章7節から14節は、予期地に入ることを扱っています。このように予期地に入ることの予表は、ヨシュアのリーダーシップの下で予期地に入ることでした。そしてカレブは予期地を所有することにおいて彼のパートナーでした。3. 今日、キリストは真のヨシュアです。そして私たちはキリストのカレブ、すなわちキリストのパートナーです。4. 私たちはキリストのパートナーとして彼と共に働き、彼と共に協力して、神の願いを成就し、神ご自身の団体的な表現を持ちます。B. カレブは別の霊を持っていて、別の霊によって主に完全に従いました。この霊は 他のすべての霊と別のものでした。C、私たちは私たちの意志において決意し、決心して、主と共に立たなければなりません。それはちょうどカレブが完全に神に従ったようにです。ヨシュア14章8節。しかし、私と一緒に登っていった私の兄弟たちは、民の心を溶かしましたが、私は完全にエホバ私の神に従いました。14節。それゆえ、ヘブロンはケニズ人エフンネの子カレブの修行となって、今日に至っている。それは彼が完全にエホバ、イスラエルの神に従ったからである。1. カレブは完全に主に従いました。なぜなら彼はイスラエルの子たちが予期地の中へと入るのを神が願っていることを知っていたからです。2. 神は彼らに予期地に入ってもらいたかったので、彼らのために戦い、あらゆることを成し遂げました。3. カレブは神が彼らのために戦って敵を滅ぼすことを知っていました。D. ヨシュアとカレブはネピリムやカナンの地の住人を恐れず、彼らは私の食物であると言いました。1. カレブはネピリム、アナク人が打ち破られて、彼らの食物になることを信じていました。なぜなら、神が彼らをその地へともたらすのを約束していたことを、彼は知っていたからです。2. カレブの経験が明らかにしていることは、私たちがネピリムを食べれば食べるほど、ますます私たちは強くなるということです。彼は85歳になっても活力に満ちていました。なぜなら彼は長年にわたってとても多くの穴首人を吸収したことによって、衰えることのない構成を作り上げたからです。3. 私たちと敵との戦いは、敵にとっては敗北ですが、私たちにとっては食物です。打ち破られた敵は最も美味しい食物です。4. 敵は私たちの食物となります。敵を飲み込むことは私たちの満足となります。ローマ数字4。私たちは神の権益のために戦う今日のカレブですが、私たちにとって極めて重要なことは、予期地によって予表されるすべてを含むキリストのビジョンを見ることと、サタンの大混乱を征服して、神聖なエコノミーの中で勝利を得ることです。ローマ16章20節。今や平安の神が速やかにサタンをあなた方の足の下に踏み砕かれます。私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。A. 予期地、すなわちカナンの地は、すべてを含むキリストの予表です。このキリストはすべてであり、すべての中におられ、また彼は私たちにとってあらゆるものです。1. 予期地は、イスラエルの子たちが必要とするすべてのものを供給しました。それは、水、小麦、大麦、ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリブの木、動物、乳、蜜、石、鉄、銅です。2. 予期地は確かに、すべてを含むキリストの予表です。このキリストは、三一の神の具体化であり、私たちの修行として私たちに与えられました。B. 私たちは予期地を所有するために、霊の戦いに従事して、サタンの大混乱を征服し、 神聖なエコノミーの中で勝利を得る必要があります。1、宇宙の歴史は神のエコノミーとサタンの大混乱との歴史です。 A、サタンは大混乱の源です。神ご自身は神聖なエコノミーです。 B、 聖書の中でも私たちの経験においてもサタンの大混乱は常に神聖なエコノミーと並行します。 2、 神は私たちを大混乱から救い出すのではなく、神が願っているのは私たちが神と一致になってサタンの破壊する大混乱を征服し、神聖な建造するエコノミーを遂行することです。3、私たちは大混乱に遭遇しているとき、神聖なエコノミーのために立って、神聖なエコノミーを生かし出す必要があります。第二テモテ4章7節、私は良い戦いを戦い抜き、皇帝を走り終え、その信仰を守り通しました。4、勝利者たちはサタンの大混乱を征服し、神聖なエコノミーの中で勝利を得ます。A、勝利者たちは大混乱に遭遇しますが、失望したり落胆したりするのではなく、強められて真理に従って神聖なエコノミーのために立って、神聖なエコノミーを生かし出すことができます。B、私たちが大混乱を征服するのは、すべてに十分な恵みである、手順を経て究極的に完成された三一の神によります。